望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
この間実家で古い荷物を整理していたら、
ええ、
なんと哲学の本が出てきたんですね。
難しそうな本ですね。
哲学は確か必須科目で授業で受けたからその本があるんだと思うんですよ、
はい、
でも何を学んだか全く思い出せないんです、
はあ、
そうですね。昔でもそれを改めて読み返してみたら、
はい、
とても面白かったんですよ、
はい、
で古代ギリシャの人々にとって、まあ、天候とか予期せぬ出来事っていうのは、わからないことっていうのはみんな神様の仕業だったんですね。
あ、ギリシャ神話の神様ね。
そうなんですね。
あ、ギリシャ人の哲学かな。
そうですね。その哲学の中によるとそう書いてあって、で、世界の仕組みや、歴史を説明するものにとして神話というものが生まれたそうなんですね。
なるほど。
でも神話は作り物だ、満足できなかった人たちが世界の本当の姿をありのままに探求しようということで哲学の原型といわれるイオニア自然哲学というものが残されたそうなんです、
はい、
イオニアどこの辺だか分かりますか、
うん、イオニアね、ギリシャの半島の西の方かな、
エーゲ海の
ね、
うん、そうなんです、うん、その、自然探求の内容が多かったことからそういった名前が残されているそうなんですね、うんうん、
はい、
うん、で科学技術がない時代にギリシア語でテオリアっていう言葉が、うん、残ってるんですが、
はい、
テオリアって不思議な響きだと思いませんか。
そうですね、
うん、どんな意味だと思いますか。
なんでしょうね、
うん、じゃあじっと見るというギリシャ語では、
うん、
意味なんだそうです、
はい、
でじっくり考えることっていうのが哲学の礎で日本語で言うと観想とか観賞、
うん、
観光の観に、瞑想の想、
うん、
もしくは照らすという意味で漢字で書くようなんですが、まあ、じっくり考えることっていう、うん、これが哲学の基礎になってるということでした。
なるほどね、じっくり考えるっていうことね、
はい、様々な人が挑戦して、うん、デモクリトスという人がこれ以上分けることのできない、うん、粒子のアトムにたどり着いたそうです。ここでバルナバ先生を思い出しました、う
ん、
アトムのキーホルダーをねいつもお嬢様からのプレゼントで。
あ、そうです。よく覚えてますね。そうですね。ありがとうございます。覚えててくださって。
でも、そう、科学技術がない時代に、そうですね、紀元前5世紀頃、まあ、ギリシャの首都アテネでは、弁論術に打ち込む人がすごく増えたそうなんです。で、民主政治というものが始まって、そこから真の哲学者と呼ばれるソクラテス、プラトン、アリストテレスなどが誕生したそうなんですね。うん、この名前は聞き覚えがあるなと思って。
そうですね、有名な3人ですね。
そうですね、はい、ソクラテスというのは、まあ、ソクラテスの弁明っていう書が残ってるんですが、
はい、
まあ、死刑を言い渡されてしまって、まあ、最後に六人陣の杯を煽って亡くなったってご存知ですか。
ああね、六人陣の杯だったんですね。
そうなんですよ。またね、そのお弟子さんがアリストテレスさん。
あ、そうですね、
幸福主義とか、うん、とても、うん、素敵なことを説かれていました。またプラトンというさらにお弟子さんですね、理性というものを説いた、うん、3人の方たちが、まあ、代表的なようなんですが、なんかこのお話を伺っていて私はとても聖書のことを思い出したんです。
はい、
で哲学っていうのはフィロソフィーと知恵への愛という意味なんだそうですが、
うん、
どうしてももうキリスト様の存在を強く感じたんですね。
なるほど、
そうなんです。哲学の歴史をこう改めてたどってみるとキリスト様の教えにとても近いような印象があったんですが、
うん、
その辺はどうなんでしょうか、バルナバ先生。
そうですね、まあ、ちょっとここで一息入れてからまた話しましょうか。
はい、
まあ、イエス様がね、
はい、
いらっしゃった時はもうギリシャの哲学者たちよりもずっと後の時代なので。
そうなんですね、
だから、まあ、イエス様はそのギリシャ哲学の影響を受けて何か話したとか教えられたってことはないと。
逆なんですね、むしろ
と思いますけどね、
はい、
そのイエス様の弟子たちはその後ずっと地中海をね、はい、あちこちにくまなく伝道して歩いたので、
はい、
当然パウロなんかもギリシャのアテネとかコリントに行って伝道したんですね、
は
い、でソクラテスとかプラトンが講演をしたような、うん、アレオパゴスっていうね、
はい、
ところで、はい、パウロは説教もしてるんですよね。
あ、そうなんですね。
で、そういうのを聞いたギリシャの人たちが、はい、だんだんクリスチャンになっていって、で、教会の中には、そういう今までのギリシャの哲学と、
はい、
それからイエス様の教えと、どういうふうに、この調和させたらいいのかなっていうようなことを考える人も出てきたんですね。それでギリシャの哲学の方を優先してしまった人たちもいたんですけども、はい、それはやっぱり間違いで、イエス様の教えを中心にして、
はい、
そしてそこからいろんなその自然だとかね、
はい、
それから歴史だとか世界だとか人間っていうものを考えるようになっていって、でそれがずっとこう教会の長い歴史の中で、
はい、
キリスト教哲学として発達していったんですね。
そうなんですね、キリスト教哲学。
そうですね、イエス・キリストの教えを元にして、
はい、
そしてその世界だとか、
はい、
それから人間だとか自然っていうものを見るってことですね、
はい、
哲学のその分類の仕方って言いますか、考え方に、
は
い、いろんなものがあると思うんですけども、3本の軸で考えると分かりやすいと思いますね。
軸
ね、はい、それは神様と人間と自然、
はい、神様と人間と自然、
でこの3本軸でそのいろいろな宗教だとか哲学っていうものを分類していくと、それぞれの哲学や宗教は神様について、人間について、自然についてどう理解しているかっていうのを分けていくとすごく分かりやすいんですね。
そうですね。あ、私がその本で読んだものは人ですかね。人や自然。
そうですね。ギリシャ哲学は人を中心にしたり、はい、あるいは自然を中心にして、まあ、考えているんだと思いますね、はい、でキリスト教哲学の場合は、
はい、
イエス・キリストの教えに基づいて、神様を中心にして、
はい、
人間を考え、また自然を考えるということですね、
はい、
その点がやっぱり大きく違うかなって思いますね。
そうですよね。
でやっぱり哲学って素晴らしいなって思うんですけども、
はい、
そのことによって私たちが持ちやすいいろいろなこの誤解だとかね、
はい、
間違った価値観なんかを、から守ってくれるっていうことですよね。でキリスト教の哲学は神様中心に考えるわけなんですけども、
はい、
それはその神様の知恵であるイエス・キリストから来るその価値観ですね。神様の愛だとか神様の働きっていうものを前提にして、
はい、
私たち その生活だとか職業、
はい、
それから音楽とか、それから美術、それから勉強も、
はい、
それから文化、労働、
はい、
そういうのをずっとこう考えていくんですね、でそうすると神様の力、神様の働きで、
はい、
私たちはどのような学問でも芸術でも文化でも、あるいは仕事でも神様の栄光を表せるっていうふうに考えるわけなんです。それはね、やっぱり、はい、本当に、私はこれを聞いた時にびっくりしたんですけどもね、その自分のいろいろなそのうちに与えられているいろいろな能力だとか力、
はい、
それぞれの人それぞれ違うんですけども、
はい、
それでもね、どの人を通しても、
はい、
神様がその人らしい持ち味を生かして、神様の栄光、神様の素晴らしさをね、
はい、
表してくださるっていうことなんですね。
あ、
でそういうそのイエス・キリストの教えを中心に、
はい、
世界だとか歴史だとか、あるいは人生だとか、
はい、
自然っていうものを見ると、やっぱりその見え方が違ってくるんですよね。
いつも守られているような安心のもとで、そういったことを日々のことを行える印象ですかね。
そうですね、だからいろんなことが偶然に起きてるんじゃなくて、
はい、
やっぱり神様の御手の中で、神様の力と愛の中で起きてるんだなっていうふうに考えられるし、それから自然だとかね、あるいは生き物なんかを見た時に、
はい、
やっぱり神様の深い知恵だとか、美しさだとか、それから愛なんかもね、そこからこう感じ取ることができるわけなんですよね、
はい、
ぱり神様からいただくこのイエス・キリストの知恵で世界を見る、歴史を見る、
はい、
人生を見るっていうのは本当に素晴らしいことだなって思いますね。
そうですよね。
パウロがね、
はい、
あのコリントの第一の手紙の1章22節以下でこういうふうに書いてるんですけども、はい、ちょっとお読みしますね、
はい、
ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、
はい、
私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。
神の知恵、
そうですね、はい、イエス・キリストからいただく神の知恵、
はい、
この知恵でね、この世界とかあるいは自然とか、
はい、
人生をあの見つめてみたいなって思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。
それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
今週のプレゼントですが、スタイリッシュな聖書カバーを抽選で1名の方に差し上げます。1名のゴージャスなプレゼントです。応募の際には中型小型のどちらか希望を書き添えてください。プレゼントを希望される方は福音の波サイトバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込み、番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は聖書カバーです。締め切りは3月27日の金曜日です。
このスタイリッシュな聖書カバーね、はい、これ1名なんですね。
そうなんですよ、はい、1名分のもうギュッといいも素敵なものです。
はい、ぜひ応募お待ちしています。
はい、お待ちしています。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、皆さんぜひどしどし応募してください。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で、
さようなら。